今日の箇所はですね、イエス様がよみがえられて3度目にですね、弟子たちに表されたというところですね。彼らは湖で漁をしていたわけですけどね、そこにこうイエス様が現れてですね、船の右に網を下ろしなさい。そしたらたくさん取れたと。そこでこれがイエス様だと分かってですね、分かったわけです。で、その後イエス様が彼らに食事をね、用意されたという、そういう話ですね。今日3つの点から、この箇所からメッセージを取り続けたいと思うんですけどですね、まず1つはですね、信仰生活の歩みというものは決して一直線ではないなということですね。この弟子たちは漁をやった。私たちはですね、イエス様が蘇ってね、天に上げられるまで40日間あるんですけども、ずっと毎日ね、イエス様にやっていたような40日間現れたと言ったら、40日間ずっと一緒にいたというふうに思うんです。そうではないんですね。だいたい、まあ、4、5日、あるいは1週間か2週間ごとにですね、ポッポッとこう現れたようなもんですね。それもだいたい、長くても2、3時間しか交わらなかったと思うんですね。で、そういう中で、弟子はどう思ったか。やはり彼らにも生活というものがありますから。食べていかなければなりませんからですね、いつ現れるかわからないお方はですね、家の中で何もせんとずっと一日中ね、待っとくというわけにはいきませんね。やっぱりこう仕事したい、すないかんということになると、そういうのを思ってですね、一旦捨てたはずの漁師に戻ったわけですね。皆さん、ここ読まれてどうでしょうか。彼らはですね、蘇ったイエス様と出会った時は、心から喜んでね、もうイエス様がここにおられる、大丈夫だ、何も怖くはないと思うんですけどもね、もう3日たち、4日たちね、1週間たち、2週間したらね、その時の感激もどこやらね、やっぱり生活が必要だなとかね、やっぱり食べていくのも大事だと言ってですね、信仰が弱まっていた。ということはね、私たちも経験することだと思うんですね。まあ皆さんもね、以前、今はあんまりやってませんけど、ある大きな集会に参加してね、本当に素晴らしい講師からメッセージ聞いてですね、やっぱりイエスは素晴らしいってね、もう感激してですね、やっぱりイエス様したかっていくぞと、その時は思うんですけどね、家帰って何時か経ってやっぱりな、こう、だんだんその感激が薄れてきてですね、やっぱり生活が大事だなと思ってくると。ね。なかなか私たちは、こう、信じきるということがね、なかなかできないのかもわかりませんね。ところで、神様を信じることができるとか、信じることができないという場合は、一体神様の何をですね、信じることができたり、信じることができないんでしょうか。私はそれはね、神様のご人格だと思うんですね。もっと言えばですね、ご人格というのは神様の愛、神様の真実ということですね。私たちは本当にですね、その神様の愛を信じきることができるか、なんか難しいんではないでしょうか。太宰治の作品にですね、有名なこの走れミロスというですね、名作があります。ある国に誰も信じることができないがゆえに残虐な行為を繰り返す王様がいました。その王様をね、王様そんなことやっちゃダメですよって言って諌めたメロスはですね、王の怒りを買ってね、処刑されることになったんですね。ところがメロスにはたった一人の妹のが、それが近々結婚すると、で結婚式にはだけはどうしても出たいと、そこで彼はどうしたかというと、唯一無二の親友をね、まあ、いわば人質として差し出してね、王様から3日間だけ猶予してもらったんですね。もし3日以内に王のところに彼が戻らなければ、この親友は無残にも処刑されてしまいます。メロスはこの友人の命を守るためにですね、遠い距離をね、必死になってですね、走り抜けて、ついに時間ギリギリ、まさに親友が処刑されるとする寸前に戻ることができたんですね。その命がけのメロスの約束を守った、この真実な行為を見た方は、人を信じることの大切さを目覚めてですね、この二人を許して、それから決して残虐な行為をしなくなったという、まあそういう名作ですね。人間というものをそこまで信頼できるかどうかはともかくも、信仰というものは ある意味そういう部分があるんではないでしょうか。メロスの親友もね、もう自分が交際になった時ですね、なかなか、ね、メロスが現れなかった時にですね、はあ、私もこれまでか、もはやこれまでかと、ね、ひょっとしたらここもどこかでね、メロスを友達にするんじゃなかったと、後悔したかもわかりません。ね。目の前にメロスが現れるまでは、完全にはメロスを信じ切ることができなかったかもわかりませんね。まあ、そのように、この弟子たちにしてもそうですけども、私たちも神様を完全には信じ切ることができない。だから、いつも、ああ、こうなったらどうしようとか、あなたどうしようか、そういうふうにですね、現実の生活を見てですね、思い患って苦しむわけですね。そして、なかなか苦しい状況が続くとですね、このまま信仰を持ち続けていても仕方がないな。やっぱり自分の力に頼っていかないかなと思ったりはするわけですね。もしこの時ね、イエス様が現れてくださらなければ、弟子たちはきっと、もうチリチリバラバラになってですね、教会が作られるなんていうのが全くなかったでしょうね。でもイエス様は、そういうなかなか信じきることもできない弟子たちを愛して見捨てることはなさらなかった。だから今も教会があるわけですね。皆さんいかがでしょうか。ところで、現代はですね、起業ということがよく言われてますね。起業というのは、技を起こすと書いてね、起業、ね、まあ、脱サラをして、個人事業主として何か新しいビジネスをね、始めたりですね、会社を作ったりすることですね。では、起業した、そういう会社にしろ、個人的な商売にしろ、その成功率というのはどれぐらいあるでしょうか。実はある信頼できる調査会社が調べたんですね。その発表によれば、起業して、わずか1年以内に潰れてしまうのが6割。60% は1年以内に、ね、半年やそこら辺で潰れてしまうんですね。残り1年、なんとか1年持った40% です。で、5年持つ企業はどれぐらいいるかと言いますと、わずか 15% ですね。85% は5年以内に潰れてしまうんですね。では、10年残る企業は何パーセントかと言いますと、わずか 6%。94% は10年以内に消えてしまいます。20年続くことができるのは、なんと 0.3% です。つまり 99.7% は倒産してしまうんですね。30年以上続くのは 0.02%。つまり 99.98% の会社は30年間に潰れてしまうんですね。起業しようとする人で、ええ変な気持ちで始めた人は一人もいないと思うんですね。みんな本当に考えに考えてね、この戦略を練って、それなりの資金も集めてですね、準備して、融資も受けて、準備万端整えて始められたと思うんですね。しかし、現実はこのように厳しいんです。しかし、そういう中で、たとえ、細々とでも、20年、30年、あるいは40年、50年と、続けることができたのは、私はやはり、もちろん、それぞれ絶え間ぬ努力があってのこそですけども、それだけではない。やはり、神様の力、神様の祝福、守りが、導きが、助けがあったればこそだと思いますね。この青教会にもね、そういう方がですね、もう50年、60年続けていらっしゃる方もおられるわけですね。そのことを思った時に本当に神様が働いておられるんだなということを思いますね。同時にですね、この青教会、今年で、この伝道所自体も含めて70年なんですね。教会としてできて60年ですね。この、まあ、田舎のですね、青町に70年前に建てられて、最初はもう4、5人ですよ。ね。その前にも言ったかも分かりませんけども、重い障害を抱えておられる方の親にですね、ある伝道師がですね、伝道者が選挙して出会ってですね、そこからまあ、集まりができていったわけですね。それが70年ですね。このずっと70年間、礼拝が続けられている。 ということ自体、本当に神様の御業であると思うんですね。ですから、この、まあ、歴史、まあ、前にも申し上げましたけども、牧師がいない時もあったんですね。けども、今まで、まあ、コロナの時は別としてですね、一度も礼拝を休むことがなくですね、70年間続けることができたということは、素晴らしい神様の祝福。これ、神様がいなかったら、こんなことはできませんよ。ですから、本当にですね、私はそのことをもう一度ね、この会社の厳しい、社会の厳しいね、現状を知って、本当に神様が豊かに祝福してくださっているんだな、ということを覚えることができて、本当に励まされました。はい。そして二つ目に覚えることはですね、弟子たちはイエス様から離れては何一つできないものであるということですね。三節、21章三節にこう書いてありますね。シモン・ペテロが彼らに、私は漁に行くと言った。すると彼らは、私たちも一緒に行くと言った。彼らは出て行って、小舟に乗り込んだが、その次、その夜は何も取れなかったと書いてありますね。何も取れなかった。つまり私たちは、イエス様を離れては、結局何もできない。何一つ実を結ぶことはできないものであるということですね。私たちは、人間はね、愚かですね。自分の過去積んできた経験とか実績とかね、あるいは自分の力とか、そういうものによって今までこうできたんだから、将来もこうなる、いけるだろうと考えてしまうんですね。けどもね、皆さん、そういうものが全く通用しない時があるんですよ。今100年に一度の経済危機だなんと言われておりますけどですね、実は今から50年前にね、これよりももっと物価が何倍も上がった時代があったんですね。もうご記憶あるでしょうか。私がちょうどね、高校生か高校出た頃の話ですよね。中東のね、サウジアラビアとかイラクとかイランとかあるでしょ。中東のね、産油国が石油の値段をね、ボーンとね、倍以上上げたんですよ、突然ね。それによってもう石油だけで倍以上でしょうね。物価が、平均的な物価が 23% 日本の物価が上がったんですね。狂乱物価と言われたんですね。こう狂って見されるね、狂乱物価。今何パーセントですか。まあガスとかね、そんなんはちょっと、まあ3割ほど値上がってますけども、全体的にはまだ 3% ちょっとでしょ。その 23% 比べたらまだ7分の1もういかないぐらいですね。ええ。まあ、ほとんどの方はそのことを忘れてしまってるんですね。ね、今のね、状況ですね。まるで、これまで経験したこともないような大変な出来事だと思ってるんです。つまり、それぐらい人間の常識とか、経験とかいうものは頼れないものだということですね。いざという時には何の役にも立たないんですね。ペトロは、漁に行きました。けども、自分の力では何一つ通用しないということが分かって、そのことが良かったんですね。人間というものは本当に傲慢で愚かですから、一度何かに徹底的に打ちのめされない限り、なかなか本当にイエス様に頼ろうという信仰は生まれてこないんですね。ですから、自分、イエス様を離れては、自分が何もできないんだということを知ることは、復活のイエス様に出会うぐらい実は大切なものであるわけですね。ですから、そういう失敗をすることによってイエス様がいるということがどれほど大切なものであるかが分かってくる。イエス様はおっしゃいました。私はブドウの木、あなた方はその枝である。枝がブドウの木につながっていない限り、何一つ実を結ぶことができないように、人が私につながっており、私もその人のうちにいるなら、そういう人は豊かに実を結ぶけども、私を離れてはあなた方は何もできないとおっしゃいました。もう本当にその通りですね。私はそのことをもう一度ここで覚えたいと思うんですね。そして三つ目に大切なことは、気づかされるということですね。気づかされる。何に気づかされるんでしょうか。それは、共にいてくださるイエス様に気づくということですね。弟子たちは夜が明けて 岸辺に立っておられるイエス様を見たときに、その方がイエス様だとは分かりませんでした。けども、その時からイエス様はどうなさったでしょうか。自ら炭火を起こし、パンも作って、そして弟子たちに食事を振る舞われていたんですね。もちろんその中には弟子たちが立った魚もありましたけどですね。つまりイエス様はご自分でちゃんと彼らの食事を備えていらっしゃった。私はいつもあなた方の食事を備えているんだよ。だから安心して私といつも一緒にいなさいというメッセージですね。で、それだけに終わりは終わりません。ね。このイエス様は、この、4節にですね、夜が明け始めていた頃、イエスは岸辺に立たれたと書いてありますね。これね、まあ、夜が明け始めてから岸辺に立ったという見方もできますけども、私は、夜が明ける前から、そこに立っておられて、夜が明けたからこそね、立っているのが見えたというふうに解釈することができる。つまりね、イエス様は、夜通し彼らがね、この漁をしている、その姿をずっと見守っていらっしゃったと思うんですよ。自分の子供のようにね、弟子のようにですね、この見守っていらっしゃった。ね。だからたまたまそれが夜明けになって、岸辺に誰かがいるときが分かった。ね。けども、夜だったからイエスの姿が見えなかったんですね。このことがね、大きな教訓というか何か大切なことをやっぱり教えていると思うんですね。人生にはいろんな夜、暗闇の時、夜の時があります。そういう時に私たちはどうしたら神様の栄光を仰ぐことができるでしょうか。どうしたらそんな時に御業を発見することができるでしょうか。ああ、ダメだ。私はこんな身にあって、なかなか私の祈りは聞かれない。神様、私はもう神様から見せられてしまっているんだ。過去あんなことやったから裁かれているんだ。と思って、絶望感に打ちひしがれるかもわかりません。でも決してそうではないんですね。神様はその間も、ちっと私たちを見守ってきてくださっているんです。一つの証を紹介しましょう。今から40年ほど昔の話ですけども、神戸の方でかなりこの活躍していらっしゃった牧師がおられました。まあ、ルーテル教会ではありませんけども、私が若い時ですね、聖書学院で学んでいた時に何回かその先生の、ね、メッセージというか講義をですね、聞いたことがありますね。まあ、本当にこう聖書とか人間というものを深く捉えることができる、まあ、素晴らしい先生でした。ところがある時、その先生は車を運転中にね、信号で止まっておった時に後ろからドーンと追突されたんですね。まあ、幸い体は軽いムチ打ちで済んだからよかったんですけども、車は壊れました。普通ならばね、相手は全て弁償するわけですけども、ぶつけた相手が悪かった。暴力団関係者でした。結局、相手に言いくるめられてしまってですね、何の弁償もしてくれないどころか、脅迫さえ受けて、また、そのことによって一部の信者さんからはですね、こんな目に遭うのは不信仰だからだというようなね、もう本当にこう、傷つくような批判を受けてですね、それが元で先生はうつ病になってしまった。でも仕事もできなくなって、牧師も辞めざるを得なくなってですね、生まれ故郷の山陰の方に引っ越していかれました。これまで一生懸命に死のために、あるいは信徒のために力を尽くして、ね、働いてこられた素晴らしい先生。こんな先生がどうしてこんなひどい目に遭うのか。神様どうしてですかと私は何度も問わざるを得ませんでした。しかし、それから二十数年の長い月日が流れたある時ですね、その先生のことを風の噂で聞きました。それによりますと、うつ病が治るまで十数年間もかかったけども、なんとか病気も完全に癒されて元気になって、 今は参院のある教会から牧師として承継されて、その働きに豊かに祝福されていると、そういう話でした。私はその話を聞いたときに、もう10年以上前の話ですけどね、今日のこの聖書の箇所を思い出したんですよ。この十数年間、先生にとっては本当に夜と闇と言わざるを得ない長い期間だったけども、やっぱりイエス様はずっと変わらずに一緒にいて見守ってくださっていたんだな。だからこそ癒されて立ち直ることができた。そして牧師の働きを再び始めることができた。そのことを強く思わされました。そのようにどんなに神を見出せないような状態であったとしても、そこにもイエス様はじっと一緒にいてくださるんですね。皆さんそのようにイエス様はいつもあなたと一緒にいてくださいます。そしてご飯の用意をして、イエス様自らしてくださったように、万全の備えをしてくださっているんです。ですから今週も、ね、何があろうとも万全の備えをして待ってくださっているイエス様に信頼しながら、主に委ねて歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、本当に、今日このメッセージからまだ語っていただきました。信仰の人生いろいろあります。時には暗闇に襲われる時もあります。どうしてこんなことかと問わざるを得ない時があります。しかしイエス様はずっと私たちを導いてくださっておられます。イエス様を見出すことができない時にも、主は共にいて万全の備えをして見守っておられます。そのことをもう一度心から感謝いたします。どうぞ新しいこの一週間、万全の備えをして共にいてくださるイエス様にを見上げながら、一歩一歩歩んでいくことができますように導いてください。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に、あなたの豊かな祝福と恵みがありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。